おはようございます。なんか今日は普段より マイクの感度がいい気がしますが、気のせいかな。本当にこうやって皆さんと礼拝できること、とても貴重やし嬉しいことやなと最近は特に思うようになっています。本当に今日もそうなんですけど、一緒に賛美を捧げて証を聞いて祈る中で、本当に神様が、ここでもう一度出会ってくださるというか、そういうことを感じることがすごく多くてですね、僕はあまりこんなにうまく比較したらダメかもしれないですけど、こんなにですね、こう礼拝の度に、賛美を通して祈りを通して、時には自分が語っているはずのメッセージを通してさえこう神様に出会って、涙が出てくるということはあまりないので、こう本当にこう皆さんが神様に向き合おうと思って、神様も本当にこの教会を愛してくださっているんだなということを、すごく思います。で、今日もですね、賛美を通して、また野越教団の証を通して、本当に今いろいろな苦難の中にあったり、いろいろな、決断に悩んでおられる方にとってはすごく神様が望んでくださり、励ましてくださる、そのように出会ってくださったのではないかなと、そういうふうに思います。はじめに一言祈らせていただきますので、黙祷の姿勢を取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。あなたが私たち一人一人を、私たちが思うよりも大切に扱ってくださる方ですから、ありがとうございます。私たちが目にする現実がそのように見えない時も、あなたは働いておられ、さまざまなことを通してあなたが恵み深い方であることを最後には教えてくださいますから、主はそのことを本当にありがとうございます。私たちが本当に思い煩わずに、あなたに私たちの必要を知ってもらうようにと命令するほど、あなたは私たちのことを愛してくださっていますから感謝します。主、どうかそのあなたの愛に応えて歩んでいく道を教えてください。このメッセージを通しても、あなたが伝えたいことを伝えてくださいますように、このよろしいスキスの皆にあって祈ります。アーメン。ちょっとすいません、パソコンが重すぎて今日プリントアウト忘れてしまったので、たまにこう携帯を見るんですけど、全然意識をそらしてるんではなくて、必要な情報をチェックしてるだけですので、ご容赦いただけたらなと思います。本当にすいません、デジタル世代で。年末の話、野越教団もされてまして、年末年始僕も実は大変やったんですね。で、年末いろいろあって、家族がインフルエンザになりまして、看病しながら、メッセージも急に入りまして、すごく余裕なく、でも本当に支えられて皆さんと一緒に礼拝できたのは喜びやったんですけども、その後、2日3日4日5日までは楽しく年始を過ごしたんですけど、6日からもう一度トモキが熱出し始めまして、それからずっとまだ寝込んでいて、昨日は平熱に朝戻ったのでよかったと思ったんですけど、また昼頃から8度超えで、結局3学期が始まったけど1回も学校に行けないまま、冬休みの大半を布団で過ごすという、すごく友樹にとってもすごいかわいそうな、で、母親にとっても、また僕にとってもすごく大変な日々が続いてます。で、そういう感じで過ごしてるとですね、看病もあったりして、なかなかこう今回メッセージのための準備の時間を取るのが難しくてですね、で、メッセージ、倉先生よくご存知なんですけど、しかも今日の箇所すごく難しいんですね。実は何を言いたいのかを探るのにものすごく時間がかかって、実は僕タイトルと提言3回書き直して送ってるんですけども、おそらく今日またちょっと変わってると思います。それぐらいすごく本当にここで神様の何を言いたいのか難しいなと思う箇所でですね、で、こういうことを考えてると、新学生時代に読んだある本の言葉を思い出すんですね。その本にはですね、ある牧師からのアドバイスが書いてました。説教学の本なんですが、もしですね、回収の人にあなたの今週のメッセージにはどれぐらい時間がかかったんですかと問われたら、私の一生だと答えなさいっていうやつですね。 そんな数時間とかじゃなく、もう一生かけたもので出来上がってるんですというふうに答えときなさいという、まあ、あのちょっとメッセンジャーとしてのプライドが、まあ、あの垣間見える言葉で、まあ、僕もですねちょっとあんまり準備できなかった時にはぜひ使おうと思って今日初めて使いましたけどそういうふうにですね、あのプライド、まあ、メッセンジャーとしてのプライド感じる言葉がそんな言葉あるんですね。で、あのもっとちょっと砕けたプライドではですね、似たようなものにシェイクスピアの言葉がありまして、実はこれ面白いので僕覚えてるんですけど、私の冗談一つにも金貨いっぱいの価値があるっていう言葉があるんですね。それは自分が言うこのユーモア一つも、自分が今まで貯めてきて読んできた本とかですね、人と接してきたこと、つまり自分のお金を投入してきた全てがユーモア一つにも現れてるんだから、僕のユーモア冗談一つでさえ金貨一、まあ、金貨いっぱいの値段があるという、まあ、シェイクスピアのプライドが見えることはですね。でその、まあ、今回プライドに関するメッセージなので、インターネットでいくつかですねプライドに関する名言とか言葉を調べるとやっぱりいくつかあるんですね。譲らないからプライドなんじゃない、譲れないからプライドなんだとかですね、まあ、かっこいいと思うのか、めんどくさい男が言ったと思うのか、あの立場は人によってとか違うでしょうけど、僕は一番あのお気に入り の, あのネット検索の結果、プライドに関する言葉で一番お気に入りの言葉はこれですね。低い低いと思っていても高いのが血糖値とプライドだっていう、まあ、漫才師の人がつかみでよく言ってるんですけども、でもまあこういったいろんなことに共通することがまああるんですけど、それは何かというと、基本的にそれが説教者のプライドであれ、シェイクスピアのものであれ、また他のプライドであっても、私たちが誇りを持つことというのは基本的に私たちが成し遂げたことなんですね。僕らは自分が成し遂げてきたことに、もしくは自分に付随している立場とか名誉とか富にプライドを持ちます。誇りを持ちます。で、そうクリスチャンになっても変わらずに、実はそういう視点で聖書を読んでしまうんですね。そういう視点で今日の箇所を読んだら、実は今日の箇所はもう全く意味がわからない箇所になります。まあ、もしくは実はちょっと異なった形で意味わかるんですけど、多くの人はですね、すみません、先にプライドの話しようと思うんですけど、5章2節にですね、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますと訳されていますが、この喜んでいますと訳されている言葉は原文では誇りを持っていますって言葉なんですね。2章17節でイエスキリストによって私たちの誇りは取り除かれましたというのと同じ単語が使われていて、まあ、なぜか新改訳はここを喜びというふうに、まあ、そういう言葉も含みうる単語ですけど、そっちに訳したんですけども、もともとおそらく伝えたい意味も誇りということですね。私たちは神の栄光を望んで大いに誇っています。3節、そればかりではなく観難さえも誇っています。誇りだと考えています。それは観難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。で、この部分が普通に考えると意味がわからないところなんですね。私たちが神様の栄光を、その希望を大いに誇っている、これはよくわかるんですね。しかしそればかりではなくて、自分に苦難が降りかかってくること、しんどい状況の中にいることも私は誇りなんですというのは正直意味がわかりません。なのでどうにか理解しようとすると、まあ苦しいところにいれば忍耐の中で練られた品性というのが出てくるみたいだから、練られた品性が自分のものになるので、まあ誇ってるのかなと、そういう方向で考えると思うんですね。僕もずっとそう思ってこの箇所を読んできました。クリスチャンは患難の中、苦しみの中にいても、それを通して自分自身に良い品性が身につく、だから誇りなんだと思ってたんですね。で、この視点はまだ自分に何があるかを誇ってるんですね。たとえ苦難だろうが、それが私にとって益となって、私が寛容な人になった、私が忍耐深い人になった、私が親切な人になった、 だから私は苦難さえも誇ろうと、そういうふうに読むんです。でもそうじゃないんですね。そうやって自分が何かを得られたから誇ってるんではないんです。クリスチャンの誇りは常に受け身なんです。ここで言われている誇りも実は受け身なんですね。ただ神がこのようなことをしてくれているから私は誇るんですね。それだけ、覚えて理解していただけたら今日のメッセージの目的は達成できます。クリスチャンが誇るのは自分自身が成し遂げた何かではないと、常に神がしてくださっていること、もしくは神ご自身を誇りに思い、そこにプライドを持つんだということだけ理解していただいたら、これから続くちょっと分かりにくい聖書公開は分からなくても大丈夫ですなるべく分かりやすくお伝えしようと思うんですけども、3回提言書き直したぐらい難しい箇所なので、まあ、僕もまだはっきりクリアに語れるほど分かっていないので、ちょっと普段よりも解説的なメッセージになってしまうと思います。ちょっとついてくるの大変かもしれないんですけど、でも本当に神様がパウロを通して伝えたいことが詰まっていますので、ぜひこの聖書の言葉のうちに神様と出会ってほしいと思います。で、5章1節から見ていきたいんですが、ですからもしくはそれゆえ信仰によって義と認められた私たちは、もしくは信仰によって義とされたので、私たちは神との間に、神の前に平和を持っています。私たちの主キリストイエスを通して。で、パウロはここまでですね、実はずっとある一つのことをずっと4章は強調してきたんですね。それはクリスチャンの歩みはあなたが聖書的に生きているかどうかによって神様に忠実と認められるかどうか、そういう生き方じゃないというのをずっと強調してきたんですね。義とされるというのは神に忠実だと認められる、神だけじゃなく共にいる神の民に忠実だと認められる、あの人は神様に対して忠実だと認められるのは、私たちが何か聖書的だと思われることを自分の力で達成しているからではないと、ただイエス・キリストに対する信頼と忠実に歩んでいこう、一言で言うと信仰、イエス・キリストに対する信仰のゆえに私たちは神に忠実であるとみなされ、同じ神の民である人たちにもあなたは神に忠実なものだと受け入れられるんだと。それは実はアブラハムもそうでしたというのが、ここまででずっとパウロが強調してきたことです。ですからというのはそれを受けてるんですね。だからあなたが自分の力で聖書の生き方をできるからではなく、ただ信仰によって神に受け入れられ、周りのクリスチャンにも受け入れられる、忠実であるとされる、だから私たちは今主イエスキリストのゆえに神との間に平和を持っています。この平和っていうのはただ単に心が平安とかそういう話じゃないですね。エイレーネっていうこの言葉はヘブル語はシャロームなんですが、完全な状態という意味です。神との間に完全な状態なんですと。神があなたを受け入れられ、神が私たちをもともと作られた良い状態にしてくださる、そのような神との間に完全な状態、神が願われた素晴らしい生を送れるようにされているんですと。で、2節で、この方を通してイエス・キリストを通して私たちは神に近づくアクセス権を持ってきたんですね。そしてその恵みのうちに私たちはずっと立ってきたんです。イエスをキリストだと受け入れ、私の主だと受け入れた時から人は神にアクセスできる、先ほどで言えば思い煩わずに自分の必要を知ってもらいなさいと言えるような近い立場を得てきたんですね。それがしかも自分の努力ではなく、ただ恵みであるので、パウロはそれを、私たちはこの立場に恵みのうちに入れられて、その恵みのうちに立ってきていますと。そしてこれが1個目なんですね。神様の前にイエス・キリストへの信仰によって忠実であると受け入れられている、だから私たちは1つ目神とのアクセスを持っている、2つ目それだけではなく私たちは神の栄光のうちに生きれるという 希望を誇りとして持てるというのがここで言いたいことです。2節後半、私たちはただ神と今アクセスあるだけじゃないと、最終的に神様が持っておられる栄光を共有できるような人生にされるという希望があるんだ。いろんな言い換えが聖書の中ではされます。あなたが作られた神の形が回復されるんだ、聖霊が反映させながら少しずつ少しずつ私たちの姿を変えていってくださるんだ、いろんな言い方されるんですけど、これあんまり強調されないんで驚くかもしれないですけど、私たちは神のような存在として神の形に作られ、神の栄光を分け与えられるようなものに変えられていくんですね。クリスチャンの人は罪のことばっかり強調するので、人が全然神から遠く思ってるんですか？そうじゃないんです。聖書は神がおられたらそのすぐ下が人なんですね。神の形に作られた、それからはるかに下に被造物があるんですね。神によって委託され、権威を持ってこの世界をふさわしく治め、神と唯一会話ができる神の性質を持ったものとして作られているのが人なんですね。それが罪で崩れてしまっているんですが、神とのアクセスが回復されたので、最終的にはあなたがあなたらしく作られた本当の意味がよく理解されて、あなたを通して人間関係に回復があり、この世界に祝福がある、神がなされるような、そのような生き方をあなたもするようになるというのが聖書が見ているクリスチャンの最終的な在り方です。だからそのことをですね、神の栄光の希望を大いに誇っています。新改訳であれば、神の栄光を望んで大いに喜んでいますということが伝えたいことです。私たちはただ神に今忠実であると受け入れられているだけではないと、神の力によってもともと神が願っておられた栄光に満ちた生き方にまで変えられていくんだ、そのことを誇っています。それが2節で、そのふうに読んでくると3節から先も分かるんですね。そればかりではなく、同時に苦難をも誇っているんですね。でなぜか、それを一言で言うと、あなたが苦難の中にいるということは、あなたがイエス・キリストに従っている証明だからです。あなたが今苦難の中を通っているということこそが、パウロにとっては神によって神の子とされている証明やったんですね。でそれを理解するための目視的世界観というものが分からないといけないんですけども、こうパウロとか他の新約著者の頭の中にあった目視的世界観というのは、神はこの世界を素晴らしいものと回復するために働いておられると。しかしそこには戦いがあって、いろんな価値観とか他の神とか悪霊といったようなものから、まあ、反撃を受けていると。しかし神はある時、定めた時にその戦いに勝利をもたらす方、それがキリストなんですが、キリストを送られると。でキリストが送られて、神様の願っておられる神と人の関係、人と人との関係、この世界の全てが良い状態となる前には激しい戦いがあると、そういうふうに考えてたんですね。旧約聖書のダニエル書などから、エゼキエル書などから激しい戦いがあると思ってたんです。だから福音書は悪霊とイエスの戦いをずっと描くんですね。前半、それは何か、それは神が使わされたこの方が神の願っている支配、神の国をもたらすために戦っているというのを表現してるんですね。だからパウロはコロサイ書の中で、私はキリストの苦しみの欠けたところをあなた方のために補ってるっていうんですね。それは十字架の苦しみが欠けてる話をしてるんじゃないんですね。神様の願っている良い世界となっていくために、まだ誰かが担うべき苦難があるんですね。イエス・キリストに従う者が担うべき苦難が、それをあなた方の代わりに私があえて担うことによって、あなた方の苦難を取り除いているんだというのが、コロサイ書でパウロが言っていることです。でここで言っていることも、だから同じ思考の中にいるんですね。パウロは困難の中にいること、苦難の中にいることを誇っていました。それは自分が今苦難の中に選んでいることは、確かに私がイエス・キリストを主としていることの証明だからです。 だから3節はこう続くんですね。そればかりでなく、私は苦難さえも苦しみさえも患難さえも誇っています。なぜなら苦難が忍耐を生み出すことを知っているからです。さらにまたその忍耐が練られた品性と訳されていますが、試すことによる証明を生み出しっていうのが直訳なんですね。で、練られた品性と訳されているこの言葉は、ローマ書12章2節では、何が神の完全な願いであるかをわきまえ知るというふうに、わきまえ知ると訳されている言葉で、イメージしたらあるものを太陽に掲げて、これが本当に宝石かどうかを試してみるというのが元々の言葉なんですね。それを試してみる、光を通して本来どういうものかを試してみる、それの名詞形が練られた品性と訳されています。でも一番伝えたい意味は、どのような状況の中であっても、もしくはあえて限定するなら、あえて苦しみの中においても、イエス様が生きたように生きるかを通して、あなたが本当にイエスを主としているかどうかが証明されるんですね。イエスのようにあえて苦しみの他の人のために、まあ、イエスがされたことは愛ですから、愛するというのは他の人のために自分が何かを捨てるということです。苦難の中でそれでもイエスのようにあなたが他の人のことを思って生きているかどうかがあなたの証明になるんですね。太陽に照らされて光る苦難の中でこそ、本当にあなたはイエスを主とするものであるのかが試されるんですね。パウロはそういうことを言ってるんですね。練られた品性というのは、イエスのようにあなたは人を愛しますかという、それが私たちに見られるということです。だから3節からこう続くんですね。私たちはだから苦難を誇っています。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が本当に私がイエスのように生きているという資格証明を生み出し、その資格証明されたことが希望を生み出すからです。それはさっき言った希望ですね。私たちは神のように生きていくという希望です。神の栄光の人生に共有させられていくという希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望、もしくは恥をかくような結果となることはありません。なぜなら私たちに与えられている聖霊によって、神への愛と神が私たちを愛する愛が私たちの心に注がれてきているからです。と言ってパウロは6節から8節でイエス・キリストがどのような苦難を生きられたかということを言いつつ、同時にどれほど深く神様が私たちを愛してくれているかという2つのことを同時に言うために、イエス様の例をここから挙げるんですね。だから訳されてないんですが、6節の冒頭にはなぜならという接続詞があります。私たちが苦難の中でもイエスのように人を愛していき、その資格証明が本当に神に認められる希望になる。それは決して恥に終わる、失敗に終わることがないと言い切れます。なぜならイエスを見てください。私たちがまだ弱かった時、キリストは定められた時に不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから今すでにキリストの血によって義と認められた、忠実であるとされている私たちが、神によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちがと続いていくんですね。でここでわざわざ7節が入っているのは、イエス・キリストが通られた苦難がどのようなものかをリアルに描き出すためです。正しい人のために死ぬ人はほとんどいません。義なる人、忠実に歩んでいる人のために死ぬ人はほとんどありません。その人が良い人、情け深い人であれば、あるいはあえて死ぬ人もいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人、つまり関係に傷をつけたままで、謝ることのない状態であった時、 もしくは10節もし私たちがまだ敵であったとき、6節もしくは私たちがまだ弱かったとき、パウロは弱いという言葉を、信仰の弱さということを特別な意味で使うんですね。彼がコリント書の中で信仰の弱い人たちというのは、ある目に見える特定の儀式や制度を守らないと神に受け入れられないと思い込んでいる人たち、それが弱い人たちです。特定の誰かが言っている、聖書的に生きるにはこうしないといけない、神に受け入れないといけないにはこういうことをしないといけない、本当にそれを守らないと目に見える神には受け入れられないんだ、そう思っているのがパウロは信仰の弱い人たちなんですね。でここで弱い人たちというのは同じ意味です。なぜならパウロはここまでずっと言ってきたからですね。その弱いことを、律法を守らなければあなたは神に受け入れられない、そういう弱い目に見える神殿に犠牲制度に頼りたい人たちのことをずっと彼は扱ってきたんです。そして彼自身がそうやったんですね。彼は目に見える書かれた律法を研究し尽くした結果、出てきた規定を守らないといけないと、目に見える形であなたが神の民である割礼を受けていないと決して神に祝福されないと思って生きていました。それを破壊しようとするイエス・キリストとその弟子たちに激しく敵対して、彼はクリスチャンを投獄して死に追いやっていたんですね。だ彼は自分自身が弱い信仰という、その信仰に従ってずっと生きてたんですね。その弱い信仰に基づいて人を殺す、迫害するようなことを行っていました。しかしパウロが知ったことは、パウロがイエス・キリストに出会って分かったことは、そのように弱かった私のためにイエス・キリストはまだ私が弱かった時、まだ私が罪人であった時、まだ私が神の敵であった時に定められた時、不敬虔な私のために死んでくださいました。それはパウロだけでなく当時のユダヤ人もすごくわかる響きなんです。ユダヤ人、イエスを十字架にかけたのは誰でしょうか。ユダヤ人ですね。彼らは敵対したんですね、イエスの生き方に。神の祝福を広げていくという生き方に激しく敵対しました。それは彼らが信じている旧約聖書の生き方をイエスが乗り越えて、より多くの人に神の愛をもたらそうとしたのを受け入れられなかったからです。ユダヤ人は弱い者たちであり、神の前に罪人であり、イエスを十字架につけた神の敵やったんですね。福音書を見るとイエス・キリストの苦難が見えます。その苦難は常に自分がその人たちのために来たはずのユダヤ人からもたらされていました。常にその人たちがよりよく神様の前に祝福を受け、他の人の祝福になるようにと愛してきたその人たちからこそ蔑まれ、のけ者にされ、後ろ指を刺され、死にまで至らされたんですね。だからエルサレムを見た時、イエスは怒ってないんですね。嘆いてるんですね。面取りが雛を囲むように、私は何度あなたたちを神のもとに連れ戻そうと愛してきたかわからないのに、あなたたちは戻ってきていないと。そこにイエス様の苦難が見えます。それは正しい人、神様の前に忠実に生きた人のために死んだ苦難じゃないんですね。情け深い人のために死んだ苦難でもありません。むしろまだ弱い信仰を持ち、神に敵対した罪の生き方を固く握りしめ、むしろ敵でさえあった、そのようなもののためにイエス・キリストはあえて苦難の道を選び、あえてそれが神の御心ならばと十字架の死を受け入れ、十字架の死に至るまで 神に忠実に生きるという生き方を示されたんですね。だからそれゆえ神はキリストを十字から蘇らせ、彼をキリストとして公に示したんだというのがローマ書の一章で言われているパウロの福音の根本なんです。だから私たちが苦難という時に、それが私たちの資格証明という時に、パウロが6節から8節のイエス様の姿を描いているのはただ偶然じゃないんですね。それはこのように従うべき苦難だということを私たちに教えてくれるんです。私たちが自分のことを理解して、自分のことを大事にしてくれて、自分のために本当に信頼できる友人やという人のために何か犠牲を払うのは苦難ではありません。でももしあなたが、あなたのことを後ろ指を指す人のために、あなたの存在を否定する人のために、あなたがやっていることを頭から潰してくる人のために、あなたの何かを捧げていくなら、それは苦難です。それは困難です。愛さなくてもいい困っている人たちのために、あえて自分の持っている当然の権利を捨てていくとき、私たちは苦難を選んでいるんですね。それは同時にイエス・キリストに従うものであるということをあなたが証明しているときでもあります。そしてこの6節から8節はもちろんただの模範例じゃないんですね。それは同時に私たちに注がれた神の愛の、聖霊によって今私たちに注がれている神からの愛が何かも教えてくれてるんですね。私たちがパウロのように自分のこういう生き方でないとと握りしめているとき、それは学歴への信仰だったかもしれません。それは富への信頼であるかもしれません。周りの人に評価される自分の能力かもしれません。あなたの立場かもしれません。そのようなものこそが私が従っていく大事にすべきものだと、まだ私たちがそのような弱いものに信頼を置いているとき、そのために人生を捧げていたときから、キリストは定められた時に神を向いて生きていない不経験な私たちのために死んでくださいました。私たちは正しいものではありませんでした。人間関係に常にあなたは誠実だと言われるものではなく、傷を残し悲しみをもたらし、怒りに任せて人を傷つけてきたようなものたちなんですね。しかしそのようなものであるのに、情け深さではなく自己保身を考える者たちであるのに、イエス・キリストはそのためにまだ私が罪人であった時に私たちのために死んでくださったんですね。でそこに神は私たちに対する、ここに集う一人一人に対するご自身の愛を明らかにされています。ですから9節ですね。ですから今すでに敵であったのに、キリストの血によって神の前に忠実であるとされている私たちが、イエス・キリストの故に終わりの裁きの時、神の怒りから救われるのはなおさらなんですね。すでに敵であったのに、このように愛してくださった神であるなら、もうすでに愛された私たちが終わりの時にも愛されないはずがないでしょう。で10節、もし敵であった私たちが御子の死によって神と和解されたのなら、ちょっとここ僕訳違うと思うんですけど、和解された私たちが彼の命によってって訳してるんですけど、よってって訳されてるのは in っていう、英語で言うと in なんですね。彼の命のうちになんですね。まあよってとも訳せるんですが、でおそらくこれは神の命のうちに救われるのですと訳すのが一番いい訳だと思います。9節で、私たちはイエスによって神の怒りから将来的に救われるでしょうと未来形が使われて、同じような形で私たちはイエスのゆえに御子の死によって神の命のうちに救われるでしょうという、同じような形がギリシャ語では使われているんですね。神の命のうちに救われる、それは何か、それは彼が5章2節で言っていることはですね、神の命、神の栄光を分け与えられるような命のうちに私たちが救われるのはなおさらでしょうということです。だから 彼は苦難をさえ、それが本当にイエス・キリストのうちに私がいることを証明してくれるものであるから誇り、それを与えてくださる神の希望を誇り、そして最後にそればかりでなく、私たちのために今や和解を成り立たせてくださった主イエス・キリストを通して神ご自身を誇りとしていますと最後に結論を述べるんですね。こういうふうに見てくると、パウロが誇っていたことには一切自分自身が成した誇りはないんですね。ただ神によって愛され、敵であるのに神のしもべとして呼び出してもらい、神の力によって愛が与えられているから他の人を愛するようになっていく。そしてイエス・キリストが復活させられたように、確かに私たちも神に忠実であるとみなされ、神が願っておられる祝福され、祝福となる神のような人生へと導かれていく。それを成してくださったのは、敵であった私たちを愛されたほどの、ただこの方の愛による。だから私たちはただ神を誇るんですね。クリスチャンの誇りは、だから私が何をしてるかじゃないんですね。私を呼び出してくださった方がどれほど愛に富んでおられるのか、そのことを私たちは誇ります。私たちが、もしくはクルナキリスト教会が誇りとするのは、人数でもなければ献金額でもありません。むしろ必要のないことなのに、あえて労力を捧げ、献金を用いて、この地域の人々を愛するという苦難を選び取っていくうちに、私たちは誇りを持つんです。そしてそのようなものを与えてくださるのは、すべて神の愛が元いであるので、私たちは神を賛美し、それだけを私たちの誇りとします。そのように理解するなら、パウロのこの言葉も私たちはよくわかるようになると思います。第2コリント6章の1節からお読みします。私たちは神と共に働く者として、あなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。私たちはこの務めがそしられないために、どんなことにも人につまずきを与えないようにと、あらゆることにおいて自分を神のしもべとして推薦しているのです。すなわち非常な忍耐と悩みと苦しみと嘆きの中で、また鞭打たれる時にも、入獄にも、暴動にも、労役にも、徹夜にも、断食にも、また純潔と知識と寛容と親切と聖霊と偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、また左右の手に持っている正義の武器により、また褒められたりそしられたり、悪評を受けたり好評を博したりすることによって、自分自身を神のしもべとして推薦しているのです。私たちは人を騙す者のように見えても真実であり、人に知られないようでもよく知られ、死にそうでも身を生きており、罰せられているようであっても殺されず、悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようであっても全てのものを持っています。そのように生きることが可能とされた神の愛がただあるから、パウロは言うんですね。私は患難をさえ同時に誇っています。皆さんは何にプライドを持っているでしょうか。皆さんが誇りとするものは何でしょうか。この箇所は私たちに、私たちが誇りとできるものは一つしかないことを教えてくれるんですね。それは聖書の知識でも、あなたが捧げてきた研究の額でも、今している奉仕の素晴らしさでも、あなたが持っている立場でも、 礼拝にずっと来ている事実でもありません。ただ私たちを捉えてくださっているイエス・キリストのみが、その方を通して愛してくださっている神のみが、私たちが互いに誇り合い、互いを評価し合う方です。最後に一言祈らせていただきます。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。あなたは私たちが小さくしてしまいがちですが、本当に大きな計画を持って世界を愛しておられる方です。私たちは自分の存在を小さなものにし、神様、私には何もできませんとは言いますが、あなたはそのままの私たちを求めて、私たちを呼び出して、私たちを用いたいと願っています。主よ、どうかあなたの愛を増し加え、あなたの恵みをより知ることができるように導いてください。すでにあなたによって立たせられていますが、さらにあなたの恵みのうちを歩ませてください。あなたの愛を知れば知るほどに、私たちの歩みがイエス・キリストのように、他者への愛を、他者のための苦難を選び取るものとされますように、そのようにして私たちの人生のうちにあなたを本当に誇りとしていくことができるように、まずあなたが私たちをあなたの恵みと愛で満たしてくださいますから、ありがとうございます。私たちの思い煩いを超えて、私たちの必要を満たし聞いてくださる方ですから、ありがとうございます。この奥和のキリスト教会としての集う一人一人の歩みが、あなたの栄光を反映していくものでありますように。この世の良しです。キリストの御名によって祈ります。アーメン。